ラジオで
まちづくり。
皆さんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してラジまちの時間が始まりました。この番組は地域で活躍する団体さんや個人の方をお招きして、活動の魅力や楽しさをお伝えする市民の手作り番組です。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人とがつながるきっかけになるといいですね。本日は地域を明るくする超行動派理学療法士、小野ちゃんがお届けします。今回は府中欅っ子野菜の会の方からお二方にご参加いただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。府中市多摩町で農家をやっております鈴木和弘と言います。よろしくお願いします。
お願いします。多摩町でやってらっしゃるんですね。はい、もう一方、はい、柳中さん。
はい、府中市白糸台で農家やってる柳中和弘です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。お二人に今日いらっしゃっていただいた、まず欅っ子野菜の会、府中欅っ子野菜の会なんですけども、それぞれがまあどんなふうに農業と関わってらっしゃるかってちょっとお聞きしたいと思います。鈴木さんはどうでしょうか。最初からも農家やろうと思ってたんですか。
はい、そうですね、まあ、小さい頃から、長男だったもんなんで、はい、農家継ぐんだろうななんて思ってたんですけど、
はいはい、
まあ、一回就職しまして、
はい、
まあ、30歳を機に就農しようと思いまして、就農して、はい、今年で10年ですね。ちょうど10年になります。
10年。就農って何ですか。就農って言葉僕初めて聞いたんですけど、
就農っていうのは就職の就ですね、
はいはい、
就職の就に農業の農なんで、はいはい、農業に就くという意味での就農です。
へえ、なるほどなるほど。農業に就くで就農は、次新しいコメントをいただきました。ありがとうございます。柳中さんはじゃあ就農されたのはいつぐらいなんですか。
ちゃんと始めたのは5年ぐらい前ですね、
うん、5年ぐらい前。
顔出し始めたのは10年ぐらい前。
お、顔出し10年ぐらい前。柳中さん今おいくつなんですか。
今32です。
32歳で農家やってる、すげえ。で10年前22。お、22ぐらいからやってらっしゃるの、すごいな、はい、やっぱりご実家でやられてるんですか。
そうですね、実家で、もともと今自分が3代目で。
3代目、
はい、
お父さんおじいちゃんと一緒にやってらっしゃる。
いや、もう俺が始めるときは、
うん、
おじいさんはやってなくて、
うん、
あと母ちゃんと3人で、
うん、3人でやってらっしゃるんだ。そっかそっか。じゃあ、まあ家族で、鈴木さんも家族だけでやってらっしゃるんですか。
基本的には家族なんですけど、うちは父がもともと野菜メインじゃなかったので、
うん、
私が就農した時に、うん、野菜をメインに持っていこうと思って、今ほぼ一人でやってますね。
へー、僕農家って広い土地でやるからたくさんの人が必要なのかなと思ったら、お二人とも一人だったり三人だったりってそんなに多くないんですね。
そうですね、そんなに、うん、もう自分たちでできる範囲でしかやってないっていう感じですよね。
柳中さんのうちもそうなんですか。誰かこうアルバイトを雇ってとかっていうわけでもないんですか。
そうですね、今は3人で、まあ、ゆくゆくはもう一人でやるつもりなんで、
一、うん、人でやるんだ。その辺も勉強なの。へえ、なるほどなるほど。柳中さんは今後なんかどんな風に自分のその一人でやれるようになったら、どんな風にこう農業と関わっていこうかなとか、こう戦略みたいなのあるんですか。農家
もう機械入れます。
機械入れる、いっぱい機械で。おー、すげえすげえ。で、野菜はいっぱいたくさん作っていくんですか。種類をたくさん機械入れるってことは。
いや、種類を5種類ぐらいに絞って、
うん、
で、あとはその手作業で大変なものは機械に任せて。
あー、なるほどね。へえ、じゃあ時代が変わってきてると。
はい、
なるほど。そんなお二人が、府中欅っ子野菜の会始めた時っていうのはどんなきっかけで始められたんでしょうか。鈴木さん。
はい、まあ、あのこのちょうど2人であの話してる時に、うん、一番最初はあの加工品を作りたいねなんて、自分たちの野菜を使った加工品を作りたいねなんて話から始まったんですけど、当時、うん、あのやっぱ形が悪かったり、うん、あのうちょっと商品なんだ、 B 品の野菜がちょっと遅れた時期がありまして、うん、でその B 品をどうにかしたいな、じゃあ加工品だよねってところから始まったんですよね、
うんうん、なるほど。
でそれでいろいろメンバー集めたら当時、10人集まりまして、うん、まあ、今いろいろあったんで、いろいろあって11人になりましたけど、うん、そのメンバーで野菜を出し合って加工品を作ろうという会ですね、う
ん
う
ん、へえ、そうなんだ。谷中さん、初めの頃その加工品はどんなものにチャレンジしたんですか？
最初はカレーですね。
カレー、
その府中の周りの調布とか小平とか、うん、みんなカレー作ってたんですけど、うん、
へえ、
府中だけやっぱその加工品がなくて、
うん、
まずはカレーでしょって
まずはカレーでしょと、でカレー作ってみて、
うん、話で作ることに、
うん、カレーは何年ぐらい取り組んだんですか？
どうでしたっけ？
いや、一番最初に作ったその1回だけなんですよね、うん、カレー。
あ、1回だけなんだ。ああ、なるほどなるほど。
ちょっといろいろ見切り発車で始めてしまったこともあるんですけど、商品はできて、うん、販売もしたんですけど、
うん、
あの自分たちの中でちょっといろいろ作業が煩雑だったりして、
うんうん、
ちょっとこれじゃうまくいかないよね、次回作ちょっともう一回考えなきゃダメだねっていうところで、
うん、
まあカレー、まあレトルトカレーですけど、それがちょっと今、うん、話が止まっちゃってるところですね。
ああ、なるほどなるほど。そうなんですね。はい、で、その後にチャレンジしたのが、何でしたっけ？
野菜を使ったドレッシングですね。野菜ドレッシング。玉ねぎと人参と大根で、うん、玉ねぎに2味作ったんで、
うんうん、
全部で4種類作りました。
へえ、はい、それは今も続いてらっしゃるんですか？
今ちょっと続いてなくて、あのちょっとコロナの関係で、あの、うん、お願いして、そのドレッシングをお願いして作ってもらってた、うん、工場がちょっとお仕事を辞められちゃったので、
あらあらあら、
他になんかない業者さんないかなって今探しているところなんですけど、なかなか見つからない状況です、
うん。へえ、そうなんですね。そうか、野菜を作るのは得意だけど、それを加工するとことも仲間になっていかなきゃいけないというところが難しいところなんですね。なるほどなるほど。そっかそっか。やっぱりこう地産地消なんていうふうに、やっぱりその今僕が行くようなスーパーにも、その地域の農家さんが作りましたってコーナーがあるんですけど、やっぱりそのあたりっていうのはこう現地地域で消費してもらうっていうのはやっぱり嬉しいことなんですか？
やはりそうですね、あの自分たちが作ったものはやっぱり地産地消ってそのまま字の通りですけど、うんうん、地元で消費されるのが一番なのかなと思いますね。
なるほど。そのやっぱり地元、その僕ら農家だとなかなかお友達になる機会ないんですけど、その農家の方々はその地域の方々とどんなふうにこう関係作りとか、なんかこういい関係作りでできてる感じなんですか？
あまりできてないのかなと思うんですね。ちょっと、まあ、自分のところではやっぱ庭先で、うん、あの野菜販売したり、
うん、
地域の保育園にこう野菜収穫させたりっていうようなことを取り組んではいるんですけれども、
うん、
まあ、近隣住民とまあ仲がいいかって言われちゃうと、うん、ちょっと顔もわからないなっていうところが正直
ですし。あ、なるほどなるほど。そっかそっか。それは谷中さんも自分の農地の周りではそんなに近隣の人と関わることってのはそんなにないんですか？
はないですね。うちの横にいる人にはたまに野菜あげたりは
するん
ですけど、
うん、
まあ、やっぱ煙が、その砂煙が舞ったり、
あ、
やっぱ農薬を、まあ、なるべく使わないようにはしてるんですけど、
うん、
するときなんかちょっと嫌そうな顔されたり。
あ、そっかそっかそっか。
そういうのはありますね。
あ、でも僕らからしてみたら、スーパーに並んでるどこから来てる、群馬とかどっかから来なくても別に府中から買えたら一番いいなと思うんで、やっぱりその辺がこううまく仲良くなっていけるといいですよね。
本当ですね。あの、うん、畑でやっぱね、収穫できてすぐ渡せたら一番 の、うん、あの新鮮な地産地消になるんじゃないかなと思うんで、そういう関係性ができたらいいなと思います。
そうですよね。あのケーキっ子野菜の会みたいにこうやっぱり横と手をつなぐ、やっぱり自分のところのネタは他に見せたくないなんていう時代もあったんじゃないですか、農家でも。
やはりあの ちょっと一昔前とかになっちゃうと、うん、やっぱり自分のこの、なんていうんだろう、畑のうまくできた時なんかは特に、うん、こういうふうにやったらうまくいったぜなんていうのは、なかなか言わなかったり、秘密主義だったりする時代はあったのかななんて思うんですけどね。
うんう
ん
う
ん、
そっかそっか。じゃあ、それを今ではもう、まあ、鈴木さんや谷中さん以外の11名では共有しながら、みんなで頑張ってるって感じなんですもんね。
そうですね、だから、なかなかうまくいかないんだけど、どうしたらいいかっていうのを相談し合える仲間なので、
うん、
とてもいい関係ができているなと思います。
うん、じゃあ、今後はその皆さんでいろんなこういいこと、悪いことを、まあ、いろいろ情報共有しながら、まあ、次の農業、まあ、新しい今までと違った農業っていうのをこう提供していきたいななんて考えてらっしゃるってことなんですかね。
そういうことになりますかね。いろいろチャレンジして見ているところなんですけど、
うん、
はい。
ありがとうございます。僕は農家の方がその、ね、みんなで手を取り合って加工品を自分たちで作ってると知らなくて、本当に新しい時代が来てるんだななんて思いました。ありがとうございます。今回は、府中ケアキッコ野菜の会さんから、都築さんと谷中さんにご参加いただきました。この後はですね、また皆さんの市民活動をやっている方、地域貢献やられている方、本当にこういろんな方とつながっていきたいと思っています。今日はお二人ともご参加いただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、この後は、リハでまちづくりのコーナーです。毎週健康に役立つ情報をお届けしておりますが、今回はどんなお話が聞かれるでしょうか。この後も小野が登場します。
ここからはリハでまちづくりのコーナーです。このコーナーではリハビリテーション専門職がラジオでまちづくりを聞いているあなたに、いつまでも健康でいられるようなお役立ち情報をお届けするコーナーです。今回は地域を明るくするリハビリテーション専門職の会の小野ちゃんと長谷ちゃんがズームにて収録を行っております。長谷ちゃん、よろしくね。
よろしくお願いします。
はい、それでは長谷ちゃん、今回はどんなお話をしてくれるんでしょうか。
はい、今回は膝の痛みについてお話しします。
なるほど、膝の痛みについてですね。よろしくお願いいたします。
はい、膝の痛みの原因は変形性膝関節症が多いと言われています。
うんうん、
変形性膝関節症は膝の軟骨が少しずつ減少し、変形したり骨が擦れて痛みが起こる病気です。
なるほど。
特に動き始めの痛みが特徴と言われてまして、徐々に正座や階段の上り下りが大変になります。重症化すると安静にしていても痛みがあり、変形が目立つようになります。
なるほど。
変形が強くなったり耐えられないような痛みを感じるようになったら手術をすることもあります。
うんうん、
痛みの感じ始めは 4,50 代と言われているので、それより前から予防をしていくことが大事と言われています。
なるほど。変形っていうと O 脚とか X 脚とかそういう感じになるのかな。
そうですね、俗にそうやって言われているものになります。
なるほど。じゃあその変形を予防することを次回教えてくれるんだろうかね。はい、じゃあ次回はストレッチや運動など膝痛予防についてお届けしたいと思います。今週は小野ちゃんとハセちゃんでお届けいたしました。また次回もお楽しみに。
はい、健康情報で地域を明るくするリハでまちづくりのコーナーでした。ラジマチでは皆様からのお便りやメッセージをお待ちしております。番組に出たい、こんな人に出てもらいたい、一緒に番組を作りたいという方も大歓迎です。お気軽にラジオ府中ズまでメッセージをお寄せください。それでは皆様また来週お会いいたしましょう。さよなら。